ゲストコーナー
寂しいじゃん、私一人で言うの嫌だもんねしかもスタッフが今日少ないしみたいなこの前思ったんですけど、どうも今日のゲストは響き明人さん、
はい、
響き一馬さん、響きゆかさん、
はい、
響きファミリーの参加とお迎えしておりますと。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はブラジル何日に入って来られたんでしたっけ？
5月19日ですね。
5月19日か。で帰られるのが
明日？
明日だ。
明日27日、7月27日、日曜日。
ということは2ヶ月以上いらっしゃったということか。
そうですね、
2ヶ月半。長かったですか？短かったですか？ゆかさん。
長く感じましたね。
今回は長かった。はい。明人さんは？
長くも感じたり短くも感じたりで、まあいろいろですけども。
カズマさんは、
はい、早く過ぎた。
早く感じた。面白いね。カズマさんが早くて、ゆかさん長くて、まあ中間って感じ。
中間で。
去年は何ヶ月ぐらい？1ヶ月ぐらいでしたっけ去年は？
いや、去年は自分は10日間ですね。
そんな短かったんだっけ、はい、去年は。
ね、
ゆかとカズマ。ゆかさんとカズマさんが少し長かったんでしたっけ？
はい、
約2週間
ぐらい。そうか、2週間と2ヶ月でえらい違いだよね。どうですか、ゆかさん、なんていうの、去年が初めてだったんでしたっけ？
はい。
で、今年2回目？
2回目です。
なんか、ブラジルの印象とかなんか変わりました？
いや、やっぱりあのいいところだなって。いろんなとこ行かせてもらって、今回は。
そうか、そうか。
いいとこいっぱい見ました。
見ました。今回は何ステージやったんですか、ブラジルで。
あのですね、
うん、
なんだかんだ細かいの合わせると30件ぐらい回ってるんですよ。
そんなに行ったの？
はい。
あ、私大きいとこしか知らなかったから、
うん、あ、基本的に大々的に皆さんに伝えてるのは大きいところとかばっかりなんですけども、こっちに来てからいろいろとあの増えてですね、で、いろんなパーティーとかでもやらせていただいたりとか、そこでいろんな方に知っていただいたりとか、まあ、政治家の方からいろんな社長さん方、会長さん方にまあ紹介していただいたりとかですね。
そ
こからこうすごい枝分かれしていってかなり広く回らせていただいて、
ブラジルの会社とか
ブラジルの会社、日本の会社、日系の会社といろいろですね。
あ、そうだったんだ。
バンデランスのテレビ局でもやらせていただいたりして。
はい。で、テレビにも、こっちのブラジルのテレビにもご出演された？
出てます ね。はい。
なんかね、ごめんなさい、私全然テレビ見ないんで、ただ実は聞いては知ってたんですよ、
はい、
なんかもうブラジルで有名だよみたいな。
いやいやいやいやいや、
で、彼はあの一緒に小内くんとかはポルトガル語がかなりわかるんで、
あ、
もういっぱい出てるよ、響さんファミリーはっていうのをね、
ありがとうございます
言ってて、そうかそうか。でね、文教で行われた最初に行われた公演もすぐ追加公演の話でね。
そうですね、終わってすぐあの電話が殺到してです、
うんうん、
で、まあ、見れなくて帰ら、なんだっけ、もうテイオーバーしちゃってですね、入れなかった方がかなりいらっしゃって、
はいはい、
でそれと見られたお客様からもですね、
うん、
たくさんこう電話いただいて、うん、もう一回やってくれっていう話で、
本当はね、唯一休むぐらいの日曜日だったじゃないですか。
日曜日は唯一空いてた日曜日ですね。
誰もなくなっちゃったわけでしょ。本当忙しかったよね。カズマさん、どうして今回2ヶ月忙しかったのに、あ、忙しかったから短く感じた？
そうですね。
昔の友達とか会えました？
会えましたね。
ポルトガル語を思い出したりした？去年より、
うん、去年よりは全然思い出します。
あ、本当、やっぱそういうもん？
うん、そうそう。そう、
あ、え、ブラジル帰ってきたくなったりした？
そうですね、でも仕事は別なんで。
ああ、そうだよね。仕事は別だよね、確かに。そっか。はい。
ゆかちょっとお砂糖もらってもいい
ですか？はい、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、一曲ですね。いきなり曲行かせていただいてる
ん
です
か？あ、ごめんなさい。
じゃあ、浮世の晴れ舞台。いいですか？
はい、ありがとうございます。
花が散るまで命かたびらすとすり減らし稽古修行も夢のためここで会おうたも何かのご縁シャンシャンシャンドンペラネリャ下町人情に応えますまだまだ未熟でありますが皆様よろしゅうあんあんあんあんあんあん頼みますうちよのあがめに濡れながら傘を持ってに夢を持つ夢見昼顔明かりを浴びてシャンシャンシャンと乗ってらんでりゃもろ肌脱ぎます踊りますひょっとこお金の姫のよさ皆様よろしゅうあんあんあんあんあんあん頼みますまあ、天狗の花もおしると人が言うけれど磨き足りない男です芸のためなら命を懸けるシャンシャンシャンどんせらねりゃますます燃えます響きますこんにちこの場の晴れ舞台皆様よろしゅうあんあんあんあんあんあん頼みます
えー、響あきとさんで、浮世の晴れ舞台でいいんですよね、
はい、
これは何年前の曲になりますか。
一昨年ですね。
私のその、みつこっていうとお友達なんですけども彼女があのツチノコサンバが好きっていうの私昨日ちょっとメールで送っといたんですよ、はい、そうしたら出るということで今度彼女茨城に住んでるんで、
はい、
あのぜひね近いからね東京ですもんね。そうですね、
はい
ね、あの縁があったらぜひ会って。
あ、ありがとうございます。ぜひぜひ。
そうかそうか。で今回はそのブラジルまでお二人のファンの方が追っかけっていうんでしょうか、
はい。
ついて来られたことなんですけども、どういうあれ経緯で行くことになってあれしたんですか。響さんがお知らせしたの？
あ、はい。一応皆さんにはあの伝えてあるのでブラジルに行くっていうのは。
うん、
で。 こう皆さんにこうツアーみたいなのをやろうと思ったんですよ。
あ、
自分たちの方はですね、
うん、
ちょっとあの力不足で、いろいろ管理できないかなっていう、逆に迷惑かけちゃうかなと思って、
うんうん、
やめたんですね、
はいはい、
でそしたらそれでもこう応援に来てくれるっていう、いや自分たちちょっと何もできないんですけど旅行会社紹介するとか、あとスケジュールをちょっと組むぐらいの方で手伝うことしかできないんですけども、
はいはい、
って言ったんです
けど、うんうん、
でもそれでも
ぜひってことで、
はい、
すごいですよね。
本当にありがたいです。
だってね、結構ハワイとか近場だったらまあね1週間とか2泊3日だったら分かるけど、
ね、
2ヶ月間しかもブラジルでしょ、
はい
ね、よく来られたというかお金持ちというか。
そうですね、あただ2ヶ月ではなくて何週間いたんだ、2週間弱だよね、うん、でもやっぱりそれだけいるのも
大変ですよね。
いろんなところ行かれたみたいですよ、イグアスからマナウス、リオ、あとどこだ、あと自分たちの公園に行く、あの一緒にマリンガとか、
はいはい、
はい、いろいろパラチも行ってくれたりとか、いろんなところ行ってくれまして、
はいはいはい、響さんたちは今回は一番遠いところは公園はどこで行かれたんですか。
一番遠いところは
パラナシ、
まあうん、そうですね、今回はパラナシですね、
はい、で、キックやったのがパラナシュ、サンパウロ、
そうですね、あとグアタパラ、
あガタパラ移住地も行ったんですか、
はい、
どうでしたガタパラは。
いや楽しかったですね。
あそう、
照明とかそういったもの全くないんですけども、
はいはい、
あのなんだっけ
地方の公民館みたいな感じ
で、ね、はい、もうそういったところでやらせていただいたので、
うん、
でも、
うん、
なんかすごい喜んでいただいてですね、
はいはい、子供たちもみんな分かったみたい、
あのですね、子供がすごかったですね、
うん、
あの2部制にしてやったんですけども、
はい、
全部で、あすいません、全部で何だったっけ、3時間弱、3時間ぐらいか、3時間半ぐらいやって、うん、でその中で一部が約1時間半ぐらいだよね、
1時間半、
うん、でその一部でなんか子供たちが少しずつ前にこう現れるっていうかちょこちょこ
詰めてくる、
出てきて、うん、で休憩ちょこっといただいて、うん、じゃあ後半行きましょうって幕開ける頃になったら子供だらけ前、本当あれびっくりしましたね。だからそのガタパラの会館のなんか会長さんとかいろんな理事の方とか皆さんそうなんですけど、なんで子供が行くんだみたいな、
あそうだよね、
すごい驚かれてて。
日本ではどうですか。
日本でも結構子供やってくるよね、
へ
前にこうドカーってくることはないですけども
日本の子はね、
はい、
でも確かに響さんがすごい子供好きで、なんていうの、世話好きというか面倒見がいいからっていうのもあるかもしれない。ちょっとそういうオーラを発してるのかもしれない。
オラオラ
私ね、本当去年は本当にちょっとしか触れ合わなくって、
はい、
今回一緒に、まあ、パラチにね一緒に行かせていただいて、
はい、
あの自分のご親戚ファミリーの子供だからってことなく本当に子供が好きなんだなっていうのはね、すごい感じた肌で、うん、やっぱ子供ってわかるんだよね。
あみたい
な、犬もそうじゃん
間違いないです
犬が好きな人は犬が寄ってくるけど、はい、犬嫌いなところには犬って寄ってこないじゃないですか。
うん、
なんかそういうのかなとか思うけどね。
なるほど、
バタパラそんな感じ。あとどこ行かれたんですか。
あとはでもサンパウロ市内が多いですね。
あそうかそうか、
はい、
あの老人ホームとかそういうところは、
老人ホーム系は今回は行けなかったのかな。
あそうなんだ。
ご挨拶に行くぐらいしか行けなくて、6連の方に、
6連の方でね、はい、でもそうかそうか、6連主催で、あそこで文教で2回やったりしたの、遠距離と6連で主催でやったんですよ ね、
はい、
ね、
なので今回はその慰問とかそういった形がなかなかできなくて、
うん、でもいいよきっと今年はね、慰問いっぱいいるから慰問される側ももうまた来たかって状態になってると思う。今年なんかはやっぱ100周年だからすごいたくさんの方が来てるじゃないですか、
はい、
だからね、意外と老人ホームの人は見慣れすぎちゃってるところがあるような気がして、
うん、
そうじゃないところの方の人の方がきっと、うん、寂しいかもしれない。
そうですね、
ね、
うん、 本当もっといろいろとあの田舎の方とかもそうなんですけど、うん、行ってもっとこういろんな人に楽しんでもらえればなと思ったんですけど、ちょっとやっぱり、時間が少なかったのかな。やっぱりこうブラジルって土日に集中するじゃないですか。
そうね。
で平日ってやっぱり人が集まりにくいからとか、そういった理由でこう皆さんなんか催し物されたりとかっていうのをやっぱりやらない方が多いということで、ね、でも結構平日にもいろいろ行かせていただいたんですけどね。あそのやっぱり夜ですよね。
うん、よく疲れないですね。その2ヶ月間で30公演とかって言ったらば、ほとんど2日に一遍どっかで来て化粧して踊ってるわけでしょ。
そうですね。
よく平気ですね。
いや。
うん。
あのなんていうんですかね、こう一生懸命こう踊ったりなんないするじゃないですか。失敗したくて、
うん、
でこう喜んでいただいてこう拍手がバーってくるじゃないですか。うん、それが自分たちのエネルギーになってるんですかね。それでまたこうあっしゃー
って思う。
うん。でその日の疲れがぶっ飛ぶみたいな。
あーそう。
はい、
ゆかさんも。
そうですね、やっぱ。
カズマ君もそんな感じですか。可愛いねカズマ。そうか。えで、あれですよね。皇太子さんの前とかでもブラジリアであれは踊ったんですか。はい、
あのブラジリアでではですね、うん、踊ったのは、うん、あの6月19日なんですけど、
はいはい、
18日に皇太子様が来られて、
はい、
でその時にその式典があったんですね、
うん
うん、その移民100周年の、
はいはい、
でその時に来られた時に、うん、自分たちもその国会の、なんだ議員さんたちと一緒にザーって座らせていただいて、
うん、
で皇太子様をお迎えさせていただいて、
うん、
でその時一回ちょっと握手しちゃったんですよ自分。
やっぱりそうだよね。私、
はい、
その時にあの踊るような格好をして、綺麗な格好をして、
そうですね、一応格好だけはして、
あ踊んないけど、
はい、
じゃあ皇太子さんは踊りはご覧になってないけれども、
なれなかったんですけども、まあ姿格好を見
てっていう、女方のなんか会話はされたんですか。
はい、でその式典が終わって帰られる時にですね、うん、またあのなんていうんですか、議員さんたちに、おら、行け行け行け行けって前に出されてて、ああ、どうもすいませんすいませんみたいな。で、3人で、はい、ブラジルの議員さんたちに、はい、はい。で、そこを前に押されてってですね、
うん、
で、3人並んで、で、皇太子が来られて、おしよしよし。で、こう、どうも今日は、あの、なんだ、なんか僕言ったよな。
なんかいろいろ喋ってね。
でもいろいろ喋ってね。必死になんか、アピールしなきゃアピールしなきゃみたいな。
東京で
活動
してますが、
そうそうでこう握手させていただいて、3人握手させていただく中でこう、自分たちはあの、日系三世で、
うん、
大衆日本の大衆演劇をやってまして、
うん、
でこうして今こう移民100年祭でこうブラジルに帰ってきて公演してますみたいな、
うん、
その時にですね、皇太子様が足を止められてですね、うん、そうなんだみたいな顔されて、
うん、
あいやこれからも頑張ってくださいって言っていただいて、いやもうありがたい言葉いただきまして、でそしたらその後ゆかがなんかちょこちょこ言ってたよな、
あの秋人が一生懸命喋ってたんですよ、ね、ちょっとの間、その間ずっと私皇太子様だけあの握手したまんまだったんです。止まった、
あ
話ずっと必死にかけてるので、
うんうん、
そ私握手してる時に話しかけたので止まったまんま
20
秒かずっと握手してたんです。止まってどうしようと思いながらドキドキしながら、うん、人から握ったまんま喋るの聞いてて、どう思いながら、
そういうシチュエーションだったんだ。カズマさんは何か喋んなかったですか。
あんまり喋ってないと思います。
本当、私でも多分ね、たまたま見たその新聞に載ってるね、ブラジルの新聞に載ってるのは、実はカズマさんと皇太子さんが握手してる写真だったんですよ。だから、わ、カズマさん皇太子と何喋ったんだろうでも実はじゃあ3人とも変わりまくに握手したけど、
はい、
喋ったのはほぼアキトさんで、握手はずっとゆかさんみたい
な、そんな感じです。
写真に長い時間はゆかさん、
今日握ってたというか
え、やっぱ初めてやっぱり皆さんお会いした感じなんですよね。
で
これ、はい、どうでした、皇太子さんの感想は。
あー、なんて言うんだろうね、 なんか素敵な方というか、
あ、優しそうな、テレビで見たまんまの、
テレビで見た、うん、まんまだね、
うん、優しそうな顔され
て、もう皇太子様も大変だなと思いましたね、逆に、あのそういうあすごいとかっていう、あこの仕事は大変なんだなみたいな、
でも響さんたちの仕事みたい、
こうなんていうんですかね、こうにっこりと。すましてじゃないよ、こう涼しい顔でずっとこうお話を分かってないんだけど聞いてるっていう、でも通訳は後から入ってくるじゃないですか、なるほどなるほど、うんうん、そうですねみたいな、いやあの仕事、お仕事っていうんですかね、
公務だからお仕事
ですよ ね、 ですね、大変だなとかって思いながら、
そうだね、でブラジル帰ったらすぐスペイン行ってたみたいですね、
うわ
そうそう、あ、みつこがね、そのニュース、芸者の女性が出席って見出しだったよ、だって。
そうそうそうそ う、 そ う、 そう。
え、本当にどこで、日本で
ブラジル
で芸者の女性が出席って見出しだったの、一体どこ、
あの、グローブにも出ましたよ、そうやって。
あ、グローブでそういう風に名前が出てたの、はい、いやー、でもね。
芸者たちまでがこう、握手をしたっていう芸者たちまで、お面白いなって、でそこからこうホームページの方に芸者でアクセスできるようにしたんですよ、
うん、あ、へえ、そういう技も使ったんだ
なるほど、芸者でみんな入ってくるんだなと、
なるほど、ね、
こういう格好したらみんな芸者、おーし芸者だ、芸者してアクセスしたら確かうちの響きファミリーも出てくるはず、
芸者で握手、
ああ握手っていうか、そうです、
芸者
アクセス検索です、
あ、芸者で握手、
ホームページの方
も言ってたもんね、髪の毛やってくれたちっかさんがこっちでも何か着物を着せたらば全部芸者、違うって芸者じゃない、うん、男の人が着物を着たら全部なん侍だったっけ、
そうですね、
言ってて、もうそうじゃないっていくら説明してもそのまんまニュースに載っちゃうって言ってたからね、大変だよね、あのちょっと咳込んでるから音楽にして、その間水かなんかでも飲みますか、
すみません申し訳ないです、ね、
じゃあみつこもせっかく来てるんで大好きなツチノコサンバよろしくお願いします、
土の子サンバ、レヒーレヒーコマレヒー、細身の世界の王様だ、不思議の世界の王様だ、テレビやパソコンあるのかな、出ておいで出ておいで、みんなで遊ぼうよ、出ておいで、楽しく踊ろう、土の子サンバ、あなたは不思議な人気者、土の子土の子土の子サンバ、イーホー、土の子サンバ、世界の王様だ、不思議の世界の王様だ、ビッグも洞窟もできました、可愛いお靴も買いました、出ておいで出ておいで、みんなで歌おうよ、陽気に踊ろう、 こサンバ。あなたは不思議な人気者もの。土の子サンバ。おはびよ。おとぎの世界の王様だ。不思議の世界の王様だ。は知らない世界でしょうが、僕らが面倒見てあげる。出ておいで、出ておいで、みんなで遊ぼうよ。出ておいで、みんなで踊ろう。土の子サンバ。
おまんざお姫松茸とプロポリスをしっちょいな。
あ、そうなんだ。
まさしらんのね。プロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんと。
ほんのごてな。じゃっとおまんざもそうじゃないな。
でしょうが。あ、そのすっきり目が覚もんど。体の調子もよかしね。
またなんでな。
姫松茸の抽出液を声を飲めば、おまんさんもがっつり良くなるか。
そうね。買いに行ってみろかい。
おまんさんも飲げんね。姫松茸とプロポリスはよくわんど。
はい。ということで、今、土の子サンバを聞いてもらったんですけども、今回どうでした？ブラジル公演いろいろ30カ所回って思い出深いものとか何かありました？伊賀さん。
はい。
あ、言われて。
一番やっぱりね、あの日本にいても会えない皇太子さんの前で、
はい、
握手ができて会話をして、で一言いただけて、それが一番やっぱり日本にいてもきっと一生生きててももしかしたら一生会えない。ような方のまま終わるような方じゃないですか、ね、簡単に会える方じゃないし、それがすごく実現したっていうのが夢だったのかな。
あ、
やっぱ一番ね、すごかったって自分の中でこう思うのはそこですよね。みんながすごいねって、
あ、
もう絶対できないことだよねって、日本に暮らしてても、
いいですか。
はい。
カズマさんは？
はい。
今回はい。今回の2ヶ月間ブラジル滞在で、
はい、
何が一番思い出深くて？
ムッキー人のおじちゃんとかがよく、もうこれで6回目だよとか見るの。
本当。
毎回見に来てくれて。
うん。
だからそれが残ってますね。
へー、6回も見に来た人がいるの、
はい、
どうやれば6回も見れるんだ。追っかけたの
去年から
数えて、去年の数えてね。はいはいはい、そうかそうか。すごいね、でもその人、
はい、
私も結構頑張って見たと思うけど、去年1回、2回、今年3回、4回、6回なんて見れないよ。
でも行くところ行くところ現れたもんね、うちゃん。
そういう人いるわけだ。でもそれこそ追っかけ、ブラジル国内でガタパラからマリンガから追っかけてる人がいたわけ。
そういう形ですね。
へー、すごいね。で、日本から来た人たちっていうのはお二人女性の方がね、さっきのお話で来られて言ってたんですけど、はい、彼女たちはもう何年来のファンなんですか。
響きファミリー始まってすぐだね。始まる前か。
前から
それでね、私そういう追っかけとか自分もやったことないし、当然やられたこともないかわかんないけど、どういう関係になるんですか、そのなんていうの、追っかける側と追っかけられる側、もう本当に友達みたいな家族みたいな感じになっていっちゃうの？
どっちかというとそれに近いのかな。
なんかもう東京のお母さんみたいな、面倒見てくれる。
へ
え。一生懸命あのこうやったらもっと家を取れるからとか、いろんなことのアドバイス、仕事だけじゃなくて生活の面でもすごくあの考えてくれたので、料理の作り方教えてくれたりとか、しかも東京のお母さんって感じで感覚ですね。
でもじゃあいろいろ世話をしてくれる人でも、公演のたびに代替してくれたりとか、
飛んで来れるところはあの東京都内とか、あの青森が実家あの、方もいるので青森の方で公演するとき青森まで来てくださったり。
へえ。
自分が行けないときはね、自分の知り合いみんな呼ぶから、うん、
わあ。
そういう人が何人もいらっしゃるわけでしょ。
ありがたいことに。
すごいよね。やっぱ年齢層としては割とあのそういった上の人が多いんですか、日本だと。
そう。まああのお客さん、自分たちからしたらね、すごい上の方で超お姉さんで。でもあれですね、年齢層的にはかなり幅広いので、でもまあ。多いのはやっぱりご年配の方の方が多いですよね。
響きファミリーの公演って日本だといくらぐらいから見れるんですか？
あ、ピンキリです。
ピンキリか。今回だってね、いろいろブラジルで公演されたけども、ほとんどチャリティー公演みたいな感じで、はい、お三方の懐には入ってないんでしょ？
そうですね、ほとんど入ってないです。
で飛行機は、まあ、その国際交流基金の援助で来れたけども、はい、それだとなんていうの、生活費とか、まあ、こっちにねご親戚ご家族がいるから、寝るとこ食べるところはただにしろ、日本でのほら生活アパートとか、ね、住まいとかいろんな諸経費ってかかるじゃないですか。
かかりますね。
大丈夫なんですか？
はあ。なんとも言えないですね。
だって衣装だってね、着れば着るだけ、さっきの話だとね、痛むものは痛むしね。どうかでもまた来てしまって、それだから、え、そんなただにしないで、もらえるとこもらったの、そんないい遠距離にそんな寄付しないでとか思って
あれ結局まあいいや。
そう、結構だってね、もう寄付に慣れてるところもいっぱいあるんで、本当ないところはすごく大変な、ホームとかもいっぱいもちろんあると思うんですけども、難しいよね。
そのなんて言うんでしょう、ないところ、もらってないところとか、基本的にあるじゃないですか、いろんなこう隠れたところにあったりとか、そういうところ行ってみたいですよ ね逆に、
ね、
あの自分たち日本でもそうなんですけど、こう老人ホームから始まってるじゃないですか自分が、でその時考えたのが、まあ、その老人ホームにいる人たちっていうのはやっぱり動けない方の方が多いじゃないですか。でだからその舞台見に行くこともできないし、見に行ける方もいらっしゃいますけど、行けないからどうしてもそこにいて、まあちょっと、まあ、語でもやって本でも読んでなんだかんだやって楽しんでるんですけども、でもそこにこうなんかなんて言うんでしょう、それを見た時にですね、それ僕たちのショー見て喜んでいただいて、あ、これだったら変な話、デリバリーじゃないけど、
あ、
ね、そういった、なんて言うんでしょう、楽しみを届けるみたいな、笑顔を届けられるようにと思ってちょっといろいろ活動させていただいてるんですけど、それでこういろんなこう、老人ホームとか、あのちょっとうちそんなの来ないよみたいなところで行ってみたいとか、結構そういったところも行かせていただいてるんですけども、大きいところもちょっと行かせていただいてはいるんですけど、逆にこのブラジルでも、あの自分 どうやって調べるか分かんなくてですね、はい、そういったところがあれば、うん、逆にそういったところどんどん行きたいなっていうのはすごいあるんですよ。
アキトさん、ポルトガル語はどのぐらい？
普通に、もうブラジル人、に戻りつつあります。
すごいじゃないですか。何歳から何歳までいたんでしたっけ？
2歳8ヶ月から、18歳と11ヶ月、10ヶ月。
じゃあ、小中学校、高校はバッチリこっちだから、
そうですね。
もう基本的には、
基本的には普通に喋れます。
ですよね。なお、カズマさんはこっち生まれなんだもんね。
はい。
で、18歳までこっちだっけ？
だし。
だとしたら、2人は完璧だね。ゆかさん、つらいね。
はい。
そうか。じゃあ、全然、ブラジル語で文章を読み書きするのも、ポルトガル語でインタビューされても、何の問題もなく。
やっと慣れました。
去年はでも全然ポルトガル語忘れてたっていう。
全然ダメでしたね。だから今回帰ってきた時も全然ダメで、去年よりひどかったかなってぐらい。
最初は？
でも、本当、来てすぐこういろんな打ち合わせとか、取材とかいろいろ歩いて、やっぱりブラジル人と接するじゃないですか、日系人とか日本人ではなくて、顔がポロッと変わると、こうポロポロポロってポルトガル語出てくる、面白いなと自分で思って、こうブラジル人、外人じゃないよ、僕らが外人ですけども、ブラジル人の顔を知ってると、あ、こう日本語に頼らないから必死でポルトガル語で頭がこうフル回転して、で下はもうね、こうポルトガル語に慣れてるので、こう滑らかに喋ってそういうことでできるというか、だからこうまあ誰と喋っても、あの日本、まあ変な話、日本人だと思わないみたいで、ブラジル人からしたら。
そうか、でブラジル人は日本人側のブラジル人に慣れてるから、生産性で、おいって言って、つるべって、ブラジルの名前ないんだよね、でも。
うちのおじいちゃんが、祖父がつけた名前はあるんですけど、それは封印したままですね、はい、なんだっけ、身分証明書とかにも入っていないので。
じゃあ、結局そのブラジル語の名前で呼ばれたことはない？
ないですね。
カズマさんもない？
ないですね。
じゃあおいカズマとかおいアキトって呼ばれて、でもまあブラジルの人はどんな名前のブラジル人がいてもおかしがらないから。
そうですね、
ブラジル人と取材したと。
はい。
じゃあまあ日本でお前何してんだっていう、そういう感じで聞かれたりするの？
そんな感じですね。
でブラジル人分かります？パッとその大衆芸能で男性が女役して踊ったりするっていうのをどんな風に彼たちは理解してるんだろう？
いや、どうなんでしょうね。普通に芸として見てくれてるみたいで、芸ってゲイではなくて、はい、普通の芸で、はい、なんかそういう風に撮ってくれてるように感じますけども、
でも嬉しいでしょうね、向こうもさ。ダイレクトにポルトガル語でちゃんと聞きたいことが返ってくれば、通訳なしであれしたらば記事にもしやすいだろうしね。
はいはいはい。ちょっと難しい言葉は出てこないですけどね。
はいはいはい。
こうそれをこうその人に聞きながら、こんな感じの言葉なんだけどどういう言葉があるみたいな。
あ、なっちゃうよね。でぴったりする言葉がきっとないでしょう、日本の。なんていうの、そういう何がって言ったら難しいけど、
あとでもこう忘れちゃってる言葉とかもあるので、すごい簡単な言葉なんですけどね、あれだよあれみたいな。はい。
あ、わかるわかる。そうかそうか。でもすごいですね、そういう部分では。そうか、ポルトガル語もペラペラだったのね。18歳まで言えばね、
助かりましたよ。でも本当普通になんかね、ペラペラペラペラ喋ってるね。
喋れる、去年より全然。
全然ね。ね誰とでも喋ってる。おーいやいいとかね、いやーとかって。
でも逆に言ったら、日本のファンの人たちが、本 当にブラジル兄弟だったんだと思
って、まあ日本ではポルトガル語使わないから、はあ、やっぱり
今度でもそうしたら逆にさ、あの出稼ぎの人たちがいっぱいいるところでやったらどうでしょう、面白いんじゃない。
そうですね、一回やってみたいです ね、
ね、どういうシチュエーションと反応があるかね、うん、面白いよね。
響きファミリーとして始まった頃にちょっと行ってはいたんですけどね。
あ、どちら、群馬、
いや名古屋の方で、
名古屋で、はいはいはい、
やらせていただいたんですけども、やっぱりちょっと
その頃は反応があ
まりで、自分もつかみ方が分かんなかったっていうのがあると思うんですけどね。
今回新しい、なんていうのかな、作品というの、出し物といっちゃ、なんて言えばいいのか私も分からないのか、はい、去年とまた違うので、なんか引っ張りできたものだったんですか。
今回はオイラン道中にレンジしに、どうなんだ、去年何やった。
去年は私の女方から始まって歌謡ショ
ー。あ、ほとんど違います。
ほとんど違う、
はい、
それは日本でもう常に新しいのをどんどん考えて変わってるのを普通に取り入れてったらそういうふうになった、
そういうことですね。
ブラジルのために何かっていうのは特には
いろいろ考えたんですけどね、うん、でも変にインスタントラーメンみたいなのを作るより、あ、今までやってきたものをやろ う、 っていう。
でもブラジル来る前に急いでオイランの衣装は買ったんですけどね、うん、やっぱり見た目で入るじゃないですか、ブラジル衣装、
はいはい、
分かんないじゃないですか、着物で、うん、いい着物着ても、
うん、
それより派手なもの、レンジとかもこう歌舞伎って分かるもの、
はいはいはい、
ということでオイランとレンジ氏は入れたい、ブラジル人にも分かるように100周年だしって形で今回ね、来る前に急遽揃えたんです
、うん、オイランは分かるよ、あの私も見たからさ、
はい、
その高いポックリ履いてさ、はい、で行列でね、あの道中オイラン道中でもやったよね。もう一つ何ですか、
レンジ氏、
レンジ氏、
あの獅子、
あ、分かった分かった、うん、
毛をグルグルするやつ、はい、
私はあの友達で日舞やってた子がいたんで、高校の時にそれはすっごく頭が重くて大変だっていう話を聞いてたんですよ、腰も痛くなるしって。で今回やられてて、でも実は、ブラジルファミリーの2人、ブラジルに住んでるお二人と、
はい、
アキトさんでやられたんですよね。
そうですね、
私初めね、アキトさんは分かったんだけど、お二人かな、ゆかさんとカズマさんが獅子やってんのかなと思ったんだけど、その後すぐカズマさんが出てきたから、カズマさんではないと。そしたら、二人は誰なんだってずっと思ってたんですけど。で、ゆかさんかな、なんか違う気もするしな。あれ、 ね、あれだけ衣装とカツラかぶってた男と女もわかんないんで、実はこっちの、でもどうやって合わせたの？ほとんど合わせる時間なかったんじゃないですか。
来てすぐずっと稽古ですね。
あ、そう。で、そのじゃあ衣装というかカツラ、獅子の長いね、あのカツラとか衣装は明人さんたちが持ってきたわけでしょ。
はい。
じゃあ二人はこっちにいた二人は衣装なしで練習してたわけ。
はい。
でもカツラなんて被ってみなかったらどのぐらい振らなきゃいけないとかわかんないじゃん。
ああ、もう直前までね、カツラはあんまり被らないで練習してて。で初めて被ったのが初めてのショー、6月8日の2日3日前ですね。
じゃ、うん、それまでは来てすぐにずっと稽古稽古稽古
稽古稽古稽古、子供たちも稽古、うちの姉ちゃんとゆうとも稽古で、はい、
で、ね、結局はお姉さんとゆうとくんと
で練習やってもらって、いやでもこういろんなところでやっていくうちにですね、
うん、
みんなすごい上達して、いや、姉ちゃんはもう、
まあ、ね、はい、ナトリですからね、
はい、もう姉ちゃんはすごいので、
うん、
でもかなり重いですからね、やっぱり衣装からカツラから、
決してお姉さんね太っててデブなわけじゃない、キャシャですもんね、うんうん、でもひょっとしたらじゃあまた練習持って帰って、次はゆかさんとカズマさんが日本ではやるの、もうやってた？
いや、最初ゆかもあのやらなきゃと思ったんですけど、
うん、
体がやったらね、
うん、
ダメだよっていう意見の方が 首振ってたら力が入っちゃうから、
うんうん、
そのまま生まれちゃうよってダメだよってみんなに反対されて、
はいはいはい、
私ができない
ってことになって、あ、でもじゃあ練習時は今回のために買ったからまだ2人もやってないわけですか。
私はやってないです。2人は一度ディナーショーで発
表する。カズマ君とかもうポッと来たらポッとできちゃうの。
はい。
おー、すごいね。さすがだね。
もうカズマが教えたので。
あ、
はい。
え、それは日本でどっかで練習してたの昔。
いや、去年。
やった？
去年あの踊りの先生のところに2回お稽古に行って、
うん、
あとはあのビデオ
からと、そういう風にして学んでいくわけだ。
はい
はいはいはい、はい、やっぱりお二人とも眉毛をこう剃られてるのは化粧とあれのためにずっと剃ってる
の方が楽ですね。
あ、でも全部全剃りはしない。
全剃りは逆に描きづらいですね。眉毛の位置が分かんなくなるし。ああ、
そうか。え、自分でやってるんですかそれは。
ああ、そうですね。
怖くない、怖くない。でもみんなやってるか今の人って。抜いてるんじゃなくて剃ってる。
昔は抜いてた。自分は抜いてましたね、うん、眉毛もひげも。
痛くない？
いや、痛いですよ。
そうだよね。
だからもう、でも慣れてくると痛くなくなるじゃないですか。
へえ。
あの女性が脱毛するときみたいに最初は痛いかもしれないですけど、何回かやってるとそんなことないですか。
いや、やってないんです
よ。ああ、そうです。あらあらあら、さすが、いいことです。ツルツル、もう羨ましいですよ。もう毛がボーボーで、もう困ったことに。
いやいやいや、だって男の人が女性やってるのはそれなりの苦労はありますよね。
困りますよ、もう毛深いのは本当。毛の処理が大変です
よ。そうだよね。え、アキトさんも、
あ、カズマ、
あ、カズマさんは
毛深いですよ。
毛深い。
はい。
え、でもじゃあ抜くの？
抜いてます。
そうなんだ、苦労があるんだね。でもさ、あれだけ綺麗に化粧ができたらいいよね。
ああ、そうですね。綺麗になるっていうのは小さい頃からの夢でしたしね。だから、まあ、綺麗になれてるみたいなので、うん、まあ嬉しいかな。
え、日本のファンの人とかって例えば今日の化粧が良かったとか、この色をどうとかいろいろチェックしてきたりする？
そこまでは見てないみたいですけど。、う
ん、あ、でも結局やっぱりそういう芸をする人っていっぱいいるわけじゃないですか、
はい、
その中で仲良くなるっていうのは何かに惹かれるからなんだろうね。
あ、
何なんだろう、その違いとかって。
なんでしょう ね、
ね、まあ、それはやってる人よりファンの人もしね、チャットが本当は入れるんですよ、はいはいはい、これ。
あ、
だけどチャット難しいかな。あの、なんていうの、そのままかけたらば、
うん、
ここで聞いて入れるんだけど、私のお友達のミキちゃんとミツコさんが、ミツコが、今チャットに入ってて、響さんのファンの方は残念ながら入ってないかな。あ、イサムさんというね、やっぱり、よくラジオを聞いてくれてる方が入ってるんですよ、
はい、
あ、ね、イサムさんも会ってみたいんですけど、まだ会ったことはないんですけど。あ、9月にブラジルに来るの？
へ
え、じゃあぜひ会いたいですね。9月したら2ヶ月後か、はい、ぜひ楽しみにしてますが、来年はどうですか、来れるかな。
来たいとは思ってるんですけどもね。
予算といろいろあるからね、
はい、
日本でもどんどん忙しくなってる。
忙しくなってるのかな。昔に比べたら全然仕事は、
ね、より比べたら少し増えたかな。まだまだですね、
うん、でもホームページも拝見したらすごい充実してて、
ありがとうございます。
すごいなと思ったりしてるんだけど、いろいろね大変だろうなと思いながら。
ありがとうございます。
ここで1曲、じゃあ、曲をいきましょうか。はい、アカネのセンタリオ。
あ、センタリオ
聞いてください。ポルトガル語の歌は作んないの？
いやー、作りたいと思ってるんですけども。
ねえ、ポルトガル語演歌。
ポルトガル語演歌。どんな感じでしょう。
なんかぜひ1曲
ポルトガル語で歌うのよみたいな。
そうそうそう、面白いと思うんですけど。じゃあ、まあ、とりあえず日本語で。
はい、お願いします。
場も道が似合う旅人旅姿捨てて言わじんぎだった。あれはあかねのあれはあかねの天太郎。おーいと一声呼んだらおふくろさんの耳に届く距離じゃねえか。会っていきなよ、寄っていきなよ。涙に泣きが涙に濡れて、何を知らんの涙だし、橋を渡れば故郷じゃないが、根元涼しい横顔に一目惚れかよお見舞いし、あれはあかねのあれはあかねの幼なじみの赤とんぼが島のカッパにまとわりついてるぜ。未練じゃねえか、泣けるじゃねえか。度胸って遠慮の噂をいつか石の地蔵さんも聞いたろう。明日はどこやらあの感動があった。せめて振り向け故郷の空を、一里歩けば一里か三里向こうは谷向か、あれはあかねのあれはあかねの天太郎。
ということで、
ありがとうございます。
茜の仙太郎は、はい、日本のカラオケのどっちに入ってるんですか？
あ、宇賀に入ってます。
宇賀に入ってて、
はい、
で、浮世の晴れ舞台が、
ダムですね。
ダムに入ってる、はい。日本でカラオケに行ったらば、その機械のところではそれを選べば。
そうですね。ただ新しい方の機械にしか入ってないみたいなのでまだ。
はい。はい、
うん。
でも、みつこが好きな土の子さんはカラオケに。
ごめんなさい。頑張ってるんですけども、なかなかやっぱりプライベート版なので、
はいはいはい、
土の子が入らなくて。
入らないっていうこと、残念ですよね。
そうですね。
売れたら、ね、
まあ、売れちゃえば、ね、自然と多分、入るんじゃないかなと思いますけども。
カラオケのに入る、入らないというのは、どういうふうにして決まっていくんですか？
どういう風になってるんだろうね。
ダウンとかそういうの入れてって入れさせてくださいとか来るんですか。
入れさせてくださいっていう場合はかなり売れてる場合ですね、その曲が。
はいはいはい、うん、あ、じゃあ逆に、まだ売れてなくてこれから売りたいっていう時にはこっち側から入れてくださいっていう。
そうですね、かなり金銭的にかかってきます、
うん、あ、そうなの。じゃあこれを入れてもらってるっていうのはお金を払って入れてもらってる。
そういうことです。普通は。
普通は、はい、そういうことなんだ、知らなかった。そうか、大変なんだね。で、結構あれだったら払ってるってことになるんですか。
じゃあその辺はちょっとい
ろいろ、
はい、ありがたいことに。
ありがたいこと、
はい、
で、なんだっけ、その、まあ、今曲を聴いてもらえば歌がうまいのは分かるんだけ
ど、いやいやいや、
もう日本に行く前からブラジルで小さい頃から習ってた。
はい。
何歳から習ってたんですか。
歌は10歳から。
10歳から、はい、カズマさんは。
分かんないです。
あ、でも習ってたんだよね。
習ってましたね。
で、その当時からもう十何年前だよね。ブラジルカラオケすごかった。
いや、すごかったですね。だって一日、例えばカラオケ大会とかって、
うん
ね、毎週あるんですけども、
ね、
はい、
う
ん、で毎日ですね、うん、400人500人って歌うんですよ。
10年前からそうだった。10年以上前か。
うち、もう大会によっては800人とかっていうのもあったんで、
ど
それを2日間続けてとか。
大体どこで歌ってました、大会の時。この辺、サンパウロ、文京とかじゃないですか。
文京はあんまりなかったです。文京はなかったですね。いろんな県人会とか、はい、よく大会やってるところに。
で、出るわけですか。
はい。
結構入賞したでしょ。
まあまあですね、はい。
それこそお姉さんだって日本に歌手デビューの話があったっていうぐらいじゃないですか。
そうですね、お姉ちゃん行けばよかったのにと思うんですけどもね、
どういう話だったのそれは。
いや、自分もちょっとよくわからないんですけども、はい、
ね、で、そういうカラオケに10歳とかから出るわけでしょ。
はい。
何を歌うんですか、10歳ぐらいだと。
自分は最初一円玉の旅ガラスっていうのを。
何、一円玉の旅ガラス。
はい、教わって、うん、そこからいろいろ演歌です。
あ、
誰だっけな、すごい可愛らしい
曲で、
一円玉の旅ガラスってやつですね。一人ぼっちでどこへ行くって。本当に僕どっか行っちゃったんですけど。
それ10歳から。カズマ君は何習ったの、覚えてる。
僕はド演歌が多かったですね。
え、子供から、
はい、
子供の時からド演歌。
あの、北島三郎さんの歌とか、
うん、
あのピンカラ兄弟の歌とか。
へえ、どんな歌だ。何て歌、ピンカラ兄弟なんだっけ。
あの、女の道とか。
はいはい、歌ってる歌だった。覚えてる。
覚えてない。
へえ、そんな子供の時からそんな童謡歌歌うんだ。
なんか歌わされてましたね。
へえ、やっぱ歌わされて。やっぱ入賞してた。
全然。
全然、
はい、
そうなの。カズマでも上手だっていう話じゃないですか。
いや、最初は結構音を外れてて、今もたまに外れます。たまにしょっちゅう。
そうなの。
舞台で歌ってるとかずるって。よくあります。
よくある。じゃあ次どうやってごまかすの。
そのまま , 笑ってごまかす。
笑ってごまかす。え、でも外れたことが分かるっていうのは大したもんじゃん。外れたか分かんないよ。なんでみんな笑ってんだろうみたいな。ゆかさんもだいぶ上手になってきました。
歌はもうやりたく、もう全然歌はな
か
った
。何ですか。
でも
なんかもう舞台で恥かきすぎて、うん、なんか歌ってても全然それが恥ずかしいとかもう思わなくなったぐらい恥をかきすぎて。堂々としてます。
大丈夫ですか。みんな気が、みんな気づく。
気づいてると思いますよ。
あ、そうなの、
はい、
あ、でも言ってたじゃないですか、やっぱりこうもう響きファミリーになって何年でしたっけ、ゆかさん入っ て
2年半
か、はい、もうだいぶこうねステージでもパッと目を上げて見られるようになりました
。はい、お客さんと目を合わせてニコってできるようになりましたね、うん、やっと
やっと2年半、
はい、2年半経って、
うーん、
であの堂々と間違いをカバーできるようになりました
前だったらどうなっちゃうの？
固まってましたね、もう踊れないので、うん、その踊れなくなったところをどうフォローしていいかもわからないんです。
あ、
その自然と手が出てこないから、
はいはいはい、
分かんないって、横見ても分かんないじゃないですか、うん、どんどん踊りが進むので、
うん、
分かんないって、もう本当にオロオロするしかないんですよ、ね、
でも、ま、逆にそこが可愛いとかさ、
いやそんなこと思ってる頭はないですね。
いや、ま、ファンはそういう人いるかも。
いや、どうなんですかね。
どうなんですかね。やっぱりあれですか、響きファミリーのファンって女の人が多いんですか、男の人もいるんですか。
女性の方が多いですね。男性も結構いらっしゃいますけど。
あ、そう、う
ん、なんか男性多いよね。
男性も多い
よ、ね、うん、
ゆかちゃんファンじゃないの。
いや、
いや、ゆかちゃんファン多いよ。ゆかちゃんファン、かずまちゃんファン、
うん、やっぱそれなりにそれぞれにファンがつくわけだよね、きっと、うん、まあ、もちろんあきちさんが多い、一番ね多いでしょうけども。
そうだろうな、みんながこう3人を可愛がってくれるんですよね、
うん、
他の対戦劇のを見てるとこの人っていうのがあるんです、
あ、
その人にっていう、はい、もう集中してるんですけど、
うん、
3人でやってるっていうのも多分あって、で兄弟とかみんなをよくしてくれる、一人だけってこそする人が
いない、
はい、
なるほどね、
ありがたい、
ありがたいよね、うん、確かにね、あんまり座長座長ばっかりっていうのを結構ね大衆演劇見ちゃうとね、
はい、
あれって感じあるもんね、やっぱせっかくだからね、
うん、
へえ、なるほどね。光一君大丈夫ですか、何か質問ありますか。大丈夫ですか、はい、一生懸命メモしながらこれはね、今回光一くんが書いてくれるんで、
あ、
代わり番組ホームページの方に書くんですよ、
うん、
で、なんかその後にじゃあ聞きましょうって、
はい、
書くんですけど、やっぱり全部書いちゃったら聞く人いないから、でもう書くことは一部分とか、
はい、
うん、
はい、
でもやっぱり何を喋ってるのかが全く分かんなくても困るんで、
うん、
うん、そうそう、前回の時は私もまるっきりわかんないからね、ズブなことからいろいろ聞いたんですけど、
へえ、とんでもないです。
そうそうそう、へえ、で今回そうしたらば、まあブラジルに来られて2ヶ月間公演して、
はい、
明日の夜だけ帰るんだよね、
はい、
たらもうすぐ仕事、
ですね、すぐ仕事の予定だったんですけども、
うん、
ちょっと一つですね、
うん、
延期、うん、延期になりまして、
ええ、
なのでちょっとだけ
余裕が出て、
はい、1週間
ぐら
い、うん、
大体
それでも1週間
ですね。私なんか1日忙しかったら1週間ぐらい休まないと、1回忙しかったら1ヶ月ぐらい休まないと体があれ、日本は本当北は北海道から南はって感じ。
そうですね、北海道まではまだ行ってないんですけども、うん、青森まで行ってますね、北は。南はどこまでだ、岐阜が一番下かな。
あ、はいはい、まだじゃあこれから関西とか九州とかはどんどん進出。
そうですね、行きたいとは思ってるんですけども、うん、やっぱりこう3人だけなので、
うーん、
移動できる範囲がやっぱり、
そうか、
はい、
もし車とかそういうのだったらば、大人数だ、バスだ、バスとかだったらどっと行けるけど、逆に3人だと、
というかですね、その交通手段として僕たちは車でしか移動してないんですけど、荷物がやっぱりかなりあるの で、
うん、
で新幹線だなんだかんだと言っても、ね、出費の方が大きくなってくるので、
そりゃそうだよね、
で車で、うん、やっぱり荷物自分たちで持って宅急便とかっていうのを使えばいいんですけども、
うん、
怖いですからね、自分ちょっと宅急便でアルバイトさせていただいた時に、
うん、
これは使えねえと思って、それからはもうあの自分たちのカツラ衣装は自分で持とう、でもしもその間に合わなかった時のことを考えると、
うん、
ね、ちょっと 一日遅れてしまったとか、事故、まあ、その車が例えば事故にあったとするじゃないですか、うん、その万が一ってことがあるので、はい、その荷物がつかなかった時に荷物なしでどう仕事するんだと、ね、あのお化粧もする道具も何もなしに、うん、まあ、化粧がせめて化粧だけでもできればなんとか、ね、そのホテルの浴衣でも借りてなんかこうお笑いにでも何でもできるにはできるんですけども、うん、やっぱこう衣装があって綺麗に着飾って、うん、カツラも綺麗にかぶってやればまた違うじゃないですか、うん、やっぱり自分たちの仕事としてはやっぱりそれが、
うん、
その格好をして何かするっていうのがやっぱりあると思うので、
うんうんうん、
その荷物っていうか衣装がないと、
うんうん、
自分たち仕事にならないのでお金取ることができないんですよ。
なるほどね。
なので必ず車で移動するんですね、
はいはい、
でその移動車を運転するって言っても自分免許持ってないんですよね。ほんと
あそうなんですか。
カズマとユーカしか持ってないんで、ユーカは今お腹いるので、カズマはずっと運転してるんですよ。
はいはい。それきついね。なんで日本の免許取らないんですか。
はい、
逆だからね。
そういうことですね。まあそういうことにしておきましょう。はい。
あれでしょ。ブラジルの免許は持ってらっしゃる。
持ってますね。期限切れましたけど。
私も。
あ本当ですか。
実は私は日本のを持ってて、もう期限切れて、でブラジルで書き換えるとか取れとか言うんだけど。
はいはいはい。
運転する気にならないですね、ブラジルで。右と左逆だし、
はいはいはい、
坂道発進できないし、ブンブンブンブン怖いじゃないですか。これはもうブラジルではセクシーか、もう交通メトロかなんかで頑張ろうと思って。はい、
あの質問いいですか。
はい、
どうぞ。
あの去年も来てるでしょ。
はい、
で来られて、でまた今年も来られて、
はい、
この1年間の間で去年と自分たちが変わったっていうのがあります。その舞台の
上で自分たちが変わった、まあ、ブラジルでね、
活動する上で
変わったってことあります。なんだろう、自分は慣れたかなっていう、どう掴んでいいかっていうか、どう持っていけばいいかっていうのが自分の中ではっきりしました。
日本とブラジル違う？掴みとか
多少違いますけども、
うん、
まあ、基本的に一緒みたいですね。
あ、
はい、変にこうブラジルだって考えてブラジル的にやるより、
うん、
まあ、どうなんでしょう、自分の場合なんか、この前舞台を見られた方が、
うん、
日系人の方で大学の教授をやってる先生で、
うん、
なんか心理、その文化的なことの心理なんとかっていうことを勉強されてるらしくて、
うん、
で自分たちの舞台が始まった時に、
うん、
パッと始まった時点で、うん、これ日本的なものじゃなくてブラジルのショーが始まったのかと思ったらしいんですよ。
あ、分かる分かる。結構華やかで豪華だもんね。
はい、
うんうんうん、
だからそういったところからこう考えていくと、
うん、
こう和をやってるんだけど、
うん、
中身がブラジルなのかなと。逆に日本でやると、うん、なんか日本の、うん、そうショーとか、
うん、
でも日本人的じゃなくて、
うん、
なんか変わってるっていうのかな、
やっぱブラジルの
ノリが違うよねみたいな、
生活が出るんでしょうね。
あ、会
話でお客さんとのコミュニケーションも多いですけど、
うん、
ブラジル的な
オリンピックみたいな、
ね、慣れ慣れしいというか、
だからつかみが上手っていうのは私すごく思ったりもしたんだけど、なんていうの、あのだから決まりきったことじゃない、もうハプニングに強いですよね。うん、
ハプニング大好きです。逆に決められちゃうと何もできない人で、
はいはい、
逆に周りが振り回されて大変だと思うんですけ ど、
なるほど。ゆかさんとかカズマさんはどうなんですか、ハプニング好き？
うん、
あ、好きなんだ。
結構あの決まってないことは結構やってますね。
あ、そうなんだ。じゃあ日本でもそうだしブラジルでもそうで、じゃあ日本の最終演劇の中ではちょっと逆に言ったら何て言うのかな、異質な存在、
キャラ的には異質なかもしれない。
うん、 割と、ブラジル的に馴れ馴れしいじゃないですか。お客さんとのコミュニケーションがある、すごい。見せる見せるばっかりじゃなくて、
うん、
見せるよりも会話。
会話。
一緒に楽しもうっていう必死さだけど。
ちょっとですね、うん、多分ですね、うん、大衆演劇というよりも、歌手的な感じ、
はいはいはいはい、
なのかなみたいな、それが歌とかではだけではなくて、うん、踊りでもっていう風になってるのかなと。
日本って歌手でも割と本当に決まったこうなんていうのことしか枠内とか全部こうなんていうの予行練習じゃないけどして、全てがそうじゃないですか。日本の社会ちゃんとしてるじゃないですか、はい。そこで例えば、まあ、与えられた時間で大衆演劇だったら、まあ、ちょっとずれても誰も怒んないだろうけど、普通ゆかさんとか例えば初め日本人的な考えでこうやってこうやってこうやってやるんだよなって打ち合わせて全然違うこと始めちゃったらどうしようとか思いますね。
あ、もう喧嘩してますね最初は。それが多くて、
なんで先に言わないでよ、
あの計画が立てられないのって。
ああ、
もうそれで最初ついていけなくて、うん、よくぶつかってました。
そう、
考えられなかったんですよ。計画を立ててくれないと逆にできない。
普通の日本人そうですよね、
はい、
う
ん、それがなんか前の日まで何も決まらず、いや実は私踊れないから余計に計画立てて踊りの稽古してくれないとダメなんですよ。
そうだよね、慣れてない。
それはでも踊れちゃうからね、2人だ、いや前の日でなんとかなるよっていう感覚で持ってこられて、私は、うん、いや私はなんとかならないからちゃんと計画立ててやってくれって、
うん、
何回も泣いて舞台なりしました。舞台何度も泣きました。でも
それってできるのもあるし、ブラジル的なんですよね。だから今回のその、ね、100周年でも何でもブラジルってギリギリまで決まんないじゃないですか。決めろよって言いたい。まあ標準では考えられないけど、でも当日も変えちゃうみたいなね。
当日も変えますからね今でも。
曲
本当。
あ、そうなの。
今でもあのお客さんやっぱり客層を見て、うん、これをやっていこうって持ってくんですけど、
うん、
結局お客さんの年齢層を見て、お客さんの好きそうな曲と違うものを持ってきてたら、
うん、
当日やっぱこの曲なんでこうしようって変えるんですよ。
はいはいはい。
そうするとその変えたものをかなり前に踊ってると思わせないじゃないですか、本当に。いきなりそれ、ちょっと待って、ちょっと待って。
はあ、覚えてるの、二人は。
あんまり覚えてないです。
あんまり覚えてなくてやっちゃう。
踊れちゃうんです、二人は。あの、で、わかんなくてもアドリブができてるから。できないんですよ、アドリブが。
は
あ。特に小道具なんか持ってたら、
うん、
傘とかセンス持ったら使い切れないんですよ、その決まったことしか。
最近堂々と間違えてくれるよね。本当になんか最近すごいずずしいんだけど。
それともずずしさ。で舞台慣れしました。だから堂々と歌が下手でもない、もういいよみたいな。もう十分恥じかいたし。
でも舞台慣れってそういうことなのかなたまに思うんだけど。堂々とずずしく間違えるみたいな。
ね。3人で踊ってて2人があってて1人違ったら絶対間違ったって分かるじゃないですか。
確かにね。
なかなかないよっていう。
あ、でもそういう時って真ん中に入ってて、あ、真ん中の人だけ違う踊りなのか
って思うんですけど、だって真ん中アキトが入って
る。あ、確かに。
私適当でございます、いつも。
ああ、
うん、
そうするとさ、2人が違ってくれてたら3人バラバラになる。なるほどね。でも私が見た限りではみんなバッチリ揃ってましたけど。
ありがとうございます。
そういうずれてるところも見たい気がします。あ、間違えてる。
いつも見てるお客さんとかいつもそういうとこばかり見て、あー間違えたでしょみたいな。
それが楽しみなんだよね。
そういうこともあるし。
だからなんか本当にお芝居演劇のファンで、例えば私の友達ずっとなんかね、同じあの例えば劇団四季内のやつを最初と最後と真ん中とお金がある限り見るっていうのね、何が面白いの毎日同じ芝居見てって聞いたらば、やっぱりね毎日違うとか間違えたりとか、そういうのが面白いのって、へーっていうね。そう、なるほどね。まあたまにわざと間違えてあげるっていうね、お客様サービスで本当は単に間違えたんだけど、そういうことにしとく。
な
でもテープとかじゃ全部用意していくわけ。
いや全部用意してきますね。だから僕がいろいろドカッと変えちゃうからね。
うん。うん、衣装だって変わっちゃうな。
衣装が変わらない、持ってたものしか変えられない。あ、衣装が変わらない曲を選ぶ。
ああ。
これで通用する
曲を。はい、たら持ち何言ったじゃない持ち曲っていうの何個ぐらいあるんですか。
わかんないです。
もう覚えてない。
っていうか、もうさっきおっしゃったようにアドリブなので、
あ、
はい、踊りもアドリブでございます。
でも歌は決まってるでしょ。
歌はまあ、いやそうでもないですよ。聴きながら踊ってるので。
はあ、そりゃ迷惑だね、
うんうん、まあ3人で踊ったりなんないするときは、まあ、
もう私が入ってるときはこれとこれと結構したものしかでき
ない。なるほど。
でも2人だったら、
うん、
知ってれば、
うん、
ね、即興で旅行ができ
る。なるほど。
だったら好きなように変える。
じゃあ例えばお客さんがこう持ってきたこのテープでちょっと踊ってよって言われたら、それ聞きながら踊っちゃったりしちゃうわけ。
はい。
ああ、なるほどね。なるほど。よくわかりました。
そういうこと。それはまあ大衆演劇ならではかなと。
うん、なんで大衆演劇を選んだの？
楽しいのかな。わかんないですよ。自分はこう、まあ最初はなんていうんですかね、欲みたいなところで、こういろいろ一緒にやれる、
うん、
まとめてできるみたいな。
うーん、じゃあ例えばテレビに出たいとか有名になりたいっていうよりは、お客さんと一緒に楽しく。
なんかそっちですね。
ああ
。
カズマさんは？
はい。
どんな最終的には何をしたいとか。
まだわかんないですね。
あ、わかる。まだ
23です。
3か。ゆかさんは？
え、今ですか。
うん、今後。
あ、今後、
うん、ね、あ今の5は5
今後。いやでも私今の仕事好きなんで、
うん、
うん、
今度じゃあファミリーも増えて、
うん、
ちっちゃいのが出てきたらまた楽しみですよね。でもちっちゃくっても何歳からステージ埋めるんだろうね。
あの大衆演劇の世界は、うん、0歳から出てますよ皆さん。
そうだよね。
バプーとかって言うな。実際そのお芝居をしているので、
う
ん、で子役が必要じゃないですか。
で、
あの人形書より本物しとった方がいいと、うん、うまくしつけて泣かせないようにして、うん、泣かせるときはつねったりしてみたいな。かわいそうですよね。
はあ。次から4人になってどんどん増えていって
ですね。
楽しみですね。
楽しみですね、本当に。
はい、じゃあそろそろあれですけど、あの聞き漏らしたこととかありませんか。
何
か。じゃあ最後、なんかもう一曲、同じ3曲ね、
はい、
の中でどれいきますか。
やっぱ土の子じゃないですかね。
土の子で締めましょうか。じゃあ土の子聞いて、はい、お願いします。
お願いします。
あ、じゃあありがとうございました。
あ、どうも本当にありがとうございました。お疲れ様でした。